こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今日もアーバナの WRFU のスタジオと日本をオンラインでつないで番組を進行していきます。スタジオは今日はリュータさんとトムさん、そしてゲストは2回目の出演のリッキーさんです。後ほどご紹介します。今日はビリー・ジョエルの曲をたっぷりお届けしたいと思っています、ゲストのリッキーさんからのリクエストですが、なぜビリー・ジョエルなのかは後でリッキーさんに聞いてみたいと思います、最初の曲はこのビリー・ジョエルのプレッシャーっていう曲をかけたいんですが、実はこの曲結構タイムリーなんです、1週間前のスポニチにこんな記事がありました、2012年10月12日タイトルが山中教授効果ビリー・ジョエル CD 発注増加という記事です。ご存知のようにノーベル医学生理学賞の受賞が決まった京都大学の山中伸弥教授50歳、日本の新聞はいつも年齢が書いてあるんですね、50歳がジョギング中に聴いているアメリカ歌手ビリー・ジョエル63歳の楽曲プレッシャーに注目が集まっている。ジョエルが所属するソニーミュージックによると、同曲を収録したベスト版、Billy the Best 1 and 2 の発注が増加、11日は通常の5倍まで増えたという。同曲はもともと1982年に発表したアルバム、ナイロンカーテンに収録されていました。世の中はプレッシャーばかりだ。でも自分の信念も守って立ち向かっていこうという背中を押す応援歌。で、ファンからも人気が高い曲なんですが、山中教授は10日に NHK クローズアップ現代に出演。その際に、プレッシャーとどう向き合って乗り越えているのかという趣旨の質問を受けて教授は、やっぱり運動ですね。ジョギング、体を動かすことと回答した。そして続けて、その時に音楽を聴くんですけれども、聴く曲はビリー・ジョエルのプレッシャーという曲。それを聴きながら頑張っています。と答えていた。ということです。それを聞いて、かどうかわかりませんが、ビリー・ジョエルの CD が今売れ始めて、いるそうです。というわけで、最初の曲はビリー・ジョエルプレッシャー。トムさん、ミュージックワン、プリーズ、ゴー。ではマイクをスタジオに移していきたいと思います。リュータさん、リッキーさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、リッキーさん、お久しぶりです。
お久しぶりですね
、はい、リッキーさんは、今年の2月春かなショーに来てくれました。その時はアニメの話をしてくれたんですが、初めての方もいらっしゃると思うんで、リッキーさん、自己紹介をしていただけますか？
はい、
お願いします。
私はボンゲンエリカです。私のニックネームはリッキーです。イリノイ大学の4年生です。生物学を専攻しています。茶道を勉強しています。
おお、なんか生物学を勉強していて茶道を勉強していてなんか不思議な感じですか。で、日本語で話をしているっていうあの、実は今日ビリー・ジョエルの曲をずっとかけようと思ってるんですが、リッキーさんのリクエスト、ビリー・ジョエル、今日はどうしてビリー・ジョエルなんでしょう
あの、夏休みの間、日本に行きました。ホームステイをしました。私のホストファミリーは7つでした。とても面白かった。私のお父さん、ホストファミリーのお父さんはビリー・ジョエルが一番好きでした。それで、今日はビリー・ジョエルについて話します。お父さんとお母さんと山口県の柳井市から山口市まで行きました。車で 2時間がかかりました、車でビリー・ジョエルを聞いていたので、とってもびっくりしました ビリー・ジョエルが日本で人気があるということを知りませんでした。でも、行きも帰りもビリー・ジョエルしか聞きませんでした。4時間ビリー・ジョエルを聞きました。でも、お父さんはビリー・ジョエルが一番好きでした。私にたくさん質問をしました。どんなビリー・ジョエルの歌が一番好きですか？いや、アメリカでどんなビリー・ジョエルの歌が一番人気がありますか？イノセント・マンですか？本当にビリー・ジョエルが有名ですけど、今人気じゃありませんと思いました。私はイノセント・マンという歌を聞いたことがありませんでした。しかし、お父さんが悲しくならないために、ピアノマンもイノセントマンも人気がありますと答えました。
ピアノマンは人気があったんですか？
はい、
アメリカでは。
とっても、うん、大学でとっても人気があります。イリノイ大学のクラブで来週の火曜日にピアノマンのパーティーがあります。ピアノマンのパーティーで人はピアノを弾いて一緒に歌います、うん。
ピアノマンのパーティー。リュッタさんはビリー・ジョエルご存知ですか？
知ってはあんまり知ってはいます。けれども、うん、でまあ有名な曲は聞いたことがあります、うん、まあちょっと前のヒットっていう感じかもしれないですけど、
多分そのホストファミリーのお父さんは50代か60歳代ですか？
50歳ぐらい、
うん、
やっぱりな、私の世代だと思うんです。で友人にビリー・ジョエルと聞いてた昔とか聞くと、うん、ものすごく聞いてて好きだったって話してたんで、多分日本で今50歳代の人が大学生の頃にビリー・ジョエルをとってもよく聞いていたんじゃないかなと、ポピュラーだったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね。
でもリッキーさん自身もビリー・ジョエルは日本に行く前から聞いてたんですか？
はい、ビリー・ジョエルのアルバム、River of Dreams というアルバムがとっても好きです。でもビリー・ジョエルの最後のアルバムです。それでRiver Dreams というアルバムは1992年しました。それで1970ぐらいの歌は全然違います。全然違います。
じゃあ次ちょっとこの、今話題になったピアノマンを聞いてもらってからイベント情報に入って、それからまたリキーさんの日本の話を聞いてみたいと思います、じゃあこのピアノマン、次の曲です。トムさん、ミュージックトゥプリーズ。ではスタジオからもう一度リッキーさんの日本滞在の話をリュウタさんから聞いてもらうことにします。お願いします。
そうですね、最初にリッキーさん夏に日本に行ってたって話をしましたけど、その時に仙台にも行ったんですね。
はい、仙台で3日間ホストファミリーのうちに泊まりました。 ホーストファミリーのお父さんと宮沢賢治の博物館に行ったり、平泉を訪ねたりしました。でも仙台の津波の被害のところに行きました。うん、広くてひどかったです。うちの地下室しかありませんでした。時々地下室の中に茶碗と水のペットボトルがありました。これを見て本当に悲しくなりました。車で小さい町を渡りました。新しい墓地しかありませんでした。津波の被害のところのようなところを見たことがありません。
うん、
はい、津波が去年襲いましたけど、うん、今まだ大変です、うん、津波が塩を残しましたから米を作られなかったり、うん、木がたくさん枯れたりしています。瓦礫は2000万トンあります。瓦礫の山と枯れた木の間の山は大きくて多いです。掃除をしにくいです。ホーストファミリーのお父さんは、津波は去年じゃなくて今ですと言いました。しかし日本は強いと思います。たくさん頑張ろう東北と頑張ろう日本というサインを見ました。津波の被害のところに住めないうちでも人が庭の仕事をしていました、うん、少しずつ大丈夫になっていると思います。日本人に感心します。
なるほど、はい、そうですね。仙台は被災地の東日本大震災の被災地の一部になったところで、うん、まだそうですね、被害があったのはもう結構前のことですけれども、まだ復興はこれからっていうところですね、
はい、
そのホストファミリーの人が住んでいたところの周りは大丈夫だったところ、
大丈夫だった、ホストファミリーは仙台市の中に住んでいません、
うんうん、
仙台市のサブーブ、
はい、
仙台市に近い町に住んでいます、うんうん、それでホストファミリーの家は大丈夫です。
あ、なるほど、
うんうん、
そうですね。仙台も海の方はそうですね、うん、津波の被害が大きくて、
はい、
そうですね、さっき言ったようにまだ瓦礫が残っていたり、うん、まだ家が新しく建っていなかったり、そういうところがたくさん残ってる。
はい、被害はとっても大きいです。瓦礫は日本からアメリカまで来ます。インターネットで写真を見ました。大変たくさんたくさん瓦礫、アラスカのビーチで、
はい、
うん、たくさん枯れた木、日本からアメリカまで来ました。
そうですね、津波で海に流された木とか、うん、家のそう瓦礫とかが海流に乗って 今まだアメリカのビーチ、うん、海岸に流れ着いてる、はい、そうなんですね。
でもアラスカ州はとっても寒いです、
うん、
冬になっているから掃除ができない、
うんうんうんうん、
それ大変。
そうですね、海を通って流れてきたからやっと今になって、うん、その分かるようになったんですね、うん、だからまだもう時間がしばらく経ったように思ってもまだいろんなところにその被害の痕跡が跡がいっぱい残ってるですね、
はい、しかし、はい、仙台市で牛タンを食べました。
はい、
とっても美味しかったです。でも私 の母は、うん、牛タンを食べた、ダメダメダメダメダメ、でもとっても美味しかったです。
仙台はそう牛タン有名なところですね、うん、はい、初めてでしたか。
はい、初めて。美味しかった
美味しかった。
あの母はちょっと変だと思います。寿司はダメ、牛タンはダメ、変な食べ物はダメ。それで私は両親を日本に連れて行きたいですけど、母は日本で全然食べられません。
そうですね。
それで困ります。
寿司がダメ、そうか、ちょっと、心配なのかもしれないですね、新しい食べ物に挑戦するのが。、でもそう、東北はそう、牛タンもそうだし、お米もいっぱい取れるし、ね、美味しいものがいっぱいあるので、早く元気になって、は
い、とっても美味しいと、私の誕生日は8月です。でも6月日本に行きました。それで日本で私は20歳でした。
なるほど。
それで、アメリカでビールが飲められませんでした。
そうですね、
でも日本で飲められます、
日本は20歳ですね。
あ、はい、あ、とっても面白かったです。
です
たくさんキリンやアサヒや酒を飲みました。
東北の方はお酒も美味しいところあるので、ぜひ今度行った時には、試してみてください。
日本に戻る時に仙台市のお酒を飲むつもりです。
ぜひ試してみてください。
はい、ありがとうございます。確かに東北は日本酒が美味しいところですよね。そっか、アメリカは牛タン食べないんですか、あんまり。牛タンは、
お店で売ってはいますし、あとシチュー、ステューとかにはする人もいるかもしれない、でもあんまり
食べないんだ。まあ、
はい、
でも日本結構、焼肉とかタンシチューとかもしたりすることもありますね。
焼肉でよくありますね。
はい。じゃあ、最後の曲に行きましょうか。最後の曲、これは日本でも最もポピュラーなビリー・ジョエルの曲かな。オネスティをかけたいんですが、素顔のままの Just the way as you are か、どちらにしようかなと思ったんですが、私はこちらを選びました。最後の曲です。ビリー・ジョエルでオネスティ。トムさん、オネスティ、プリーズ。
For tenderness, it isn't hard to find.
今日はゲストにイリノイ大学のリッキーさんをお迎えして、リッキーさんこの夏日本に滞在していたんですが、その思い出話を聞きました。リッキーさんのホストファミリーが、ビリー・ジョエルが大好きで、車の中で、ドライブの時にビリー・ジョエルがずっとかかっていたそうです。私の友人もこのビリー・ジョエルの Just the way as you are を一生懸命学生時代にコピーしてピアノで弾いて練習したと言ってました。なんか聞くと胸がキュンとするそうです。そんな思い出の曲リクエストとかあれば、ぜひはるかなショーにお寄せください。はるかなショーの連絡先のアドレスは次のアドレスです。 haruwa@me.com です。またはるかなショー .org とアルファベットで検索していただければ、サイトがアドレスヒットすると思いますので、そちらの方も見てください。